情報満載ラフクラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュ、コージーのコーナーです。渋谷ダイブ、クラブクロール、そして高円寺ムーンストンプを運営するビッグヒットカンパニーのイベント制作チーフ、コージーこと高橋浩二さんです。
どうもこんにちは。あれじゃないですか、コージーのコーナーじゃないですか。
あ、そうだ、コージーのコーナー一週間として忘れちゃった。
まあいいです、 OK です。
あなたが言ったんです。
決めた人はちょっと、決めた人はせめて言ってください。
コージーのコーナーです。
はい、ありがとうございます。
毎回熱く一組紹介していただいております。
はい、
今回は
ですね、以前にも紹介したんですけど、パステルタンクラブというバンドをまた再び紹介したいなと思ってまして。
いいバンドよね。
いいバンドですね、結構クロールに出てるので、ブッキングの人間が取り合ってるバンドというか、
私もね、コージーが最初にこのパステルタンクラブを紹介した時に、音源聞いていいバンドだなと思ったから、結構こうどんなところのライブハウスとかで出てるんだろうと思って見てたらこう検索してみたら、あれ、クロール出てんじゃんと思って。
しかもすごい出てます。
そう、クロールもブッキングスタッフが何人かいるわけですよ、なんかこうブッキングとかね、こう組み合わせを考えるんだけど、そこにパステルタンクラブ入れたいっていうので取り合いしてんだよね。
いや本当にそうなんです。
そう、
もうなんか誘ったら、あ、その月クロール決まってるんですって言われるっていう、ちょっとちゃんと連携取っとかないとみんなで毎回誘い合うことになっちゃう。
まあそれだけちょっとね、誘いたいいいバンドっていう、ことでもあるんだけど、
もう見れば見るほど良くなってくるので、もう手放したくない感じになってますね。一度ブッキングしたらもうずっとブッキングして、大きくなってくるところを見たいというか、本当にもうね、クロールとかダイブとかでできなるぐらい大きくなってほしいから今ブッキングしてるんですけど、その成長していく様を、成長って偉そうですけどね、でもそこの様は見ていきたいなと思ってますね。
6人メンバーがいるので、ステージも華やかでしょうね。
そう、でもね、あれなんですよ、基本的にはね、5人でやってて、でベースがね、そのちょっとこれ入れ替わってるか、サポートのベースの人の写真も出てるので。
お、なるほど。
そうなんです。でもね、このギターが3人いるので、すごいんですよ。もうやっぱりもう最初のギターと2回目のギターで1曲の中でギターソロ弾く人が違うっていう。でもギター3人いるのに、ね、決してうるさくないっていうのはすごくやっぱ考えられてるなと思いますね。アンサンブルがすごいですね。
まあ難しいよね。
いや、非常に難しいと思います。ギター3本なんつ
ったらね、そのアンサンブルね、アレンジを考えるのがなかなか。
そう、だから多分彼らは一つの中でお芝居じゃないですけど、要するにセリフ割りみたいな形で、ちゃんとその時にその人が出てくるような感じの曲構成にしてある気がしますね。だからうるさくなんないんじゃないかなという気がします。
思いやりがあるバンドなんか、
思いやり、そう、思いやりのある激しいバンドです、
じゃあ曲を聴かせてください。
はい、じゃあこれもね、5月6日にシングルリリースしました、パステルタンクラブでリワインディングタイム。
君と
テルタンクラブでリワインディングタイムでした、
はい、おしゃれ
おしゃれなんですよね、はい、おしゃれなのにもうねとんでもないライブパフォーマンスなんですよ
暑いの
暑いんですだからやっぱり本当にやっぱ癖になるっていうのが一番あるかなと思って、うん、今なんかこういうバンド、ね、カラコルムの山々ってバンドがいるんですけど、それとやっぱりすごい僕の中では2大あのすごいストレンジな感じなんだけどめちゃくちゃポップで激しくて気になるバンドという感じですね、うん、
なるほどね。一番最初に曲を聴かせてもらった時よりも、はい、ええ、だんだんだんだんアンサンブルが上手くなってきてるね。
なってます、なってます。そうなんです。僕もそれリリースのたびにクオリティが上がってる気がしてて、うん、
ね、
そうだからね、もうこのボーカルの、ね、井上くんってね、かっこいいのに才能あるんですよ。うん、もう才能は一つまで。本当にいつも思うんですけど、本当に、
アーティスト写真を見る限りだとモノクロで皆さんスーツを着てるからう、うん、こう抑えられたバンドっていうかこう動きも
そんなに、ね、ないよね、思うんですけど、もうまあはだけまくりな感じで、もう本当ぜひね、あの見ていただきたいですね、う
ん、これはちょっとライブねやっぱり見ないと、
はい、もう今絶賛あのブッキング中ですので、うん、あの断らないでください
夏ぐらい
圧をかけてて、公共の電波で圧をかけたんで大丈夫だと思います。
あ、じゃあ当然クロールにも誘ってる。
もちろんでございます、
はい、
一応7月末ぐらいにね、うん、出てほしいなと。7月末ぐらいですよ、はい、
でもう一回言っときましょうか。
7月末ぐらいでお願いします圧をかけておくって感じ
で、あとクロールのスタッフ同士で取り合いしないように
ちゃんと、そうですね、そうですね、
あの整理しとかないと。
かしこまりました
以上コージーからのお願いでした。
はい、ありがとうございます。
今回も熱く紹介していただきました。コージーこと高橋コージさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
コージーのコーナーでした。ロックラッシュレディオ。続いては内田直隆の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに。悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直隆です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直隆の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
お便りいただいてます。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネームケントンさんからいただきました。
はい、
内田さん武藤さんこんばんは。
こんばんは。
この前スマホ探しててないってなって焦っていたら普通に手に持っていました、
うんうんうん、
あの瞬間の自分ちょっと信用できなくなります、うん、内田さんもこういう自分のミスに、自分でびっくりすることってありますか、それとも意外としっかりしているタイプですか、といただきました。
なるほどですね。まあ私失敗しないのでみたいな風に言いたいですけれども、
はい、
まあなんすかね、でもまあそれは失敗大なり小なりね、中なり、
はい、
失敗というかミステイクみたいなものは日々ありますけど、びっくりする、自分のミスにびっくりする、だから、はい、あれみたいなもんですか、そのおならしたらそのまま出てしまったみたいなそういうその時はびっくりしますけどね、はいはい、ああ年取ってたなとかね。
まあミスなのか不可抗力なのか微妙なラインですけど
何がとは言いませんけどね、はい、何がとは言いませんけれども、はい、そういう経験もね、まあ、人生の中で自分で、はい、お前どうしてんやって、はい、自分にびっくりするしたのってやっぱそういうのパッて出てきますけど、はい、どうかなんかありますか最近。
そうですね、まあ細かいところで言うと、まあ、こういうのはしょっちゅうあるんですけど、この間選考視聴会やったじゃないですか、はいはいはい、うん、でまあ終わってライブハウスの 前にコンビニがあると思うんですけど、
うんうんうん、
でもう最後車出すよっていうところで、あ、ちょっとタバコだけ買っとこうかなと思って、
はいはいはい、
もうそれが第一優先、もう脳みその中で、うん、コンビニに入って、うんうん、戻ってきた時に手に持ってたのは炭酸ドリンクだけでした。
あ言ってたやんそれ、
はい、
タバコ買いに行ったのにタバコ買わずに出てきたみたいな。
そうそう、
あーそれな、
はい、
確かにそれはびっくりする、びっくりするっていうかもう笑っちゃうよな、
はい、
なんか多分あの日さ武藤もさ、
はい、
選考試聴会の進行役っていうかさ、
はい、やらせていただきましたね。
司会進行みたいな役もやったし、
はいはい、
まあ、実際ちょっと余興というかさ、はい、にも参加したりとかで、
はい、
多分いつもより、
はい、
まあ、緊張というか
そうですね、
気張ってるし、はい、頭ん中いろいろ考えなあかんこといっぱいあって、
はい、
もう終わって、
はい、
でしかも大盛況でね、
はい、
終わってよかった、準備してきたやつ全部うまくいったってなって、
はい、
マジで頭が働いてなかったよな。
そうですね。びっくりしました。車戻ってきてあれって
なんか安堵っていうか、
はい、
安心感に包まれる時ってマジで IQ 下がるから、はい、これはマジ、う
ん、はい、
あのライブでもさ結構大きいあの大事な、
はい、
ワンマンライブとかさ、
はい、
そういうの終わった後ってみんな IQ 下がってるもんな。
下がってますね。
もうなんか発言がさ、はい、何を言ってるんやろみたいな感じやし、
はい、
あの話しかけても大体返ってくる返事も的外れな返事返ってきたり
、はい、
ああいう時に IQ 下がるんでね。でもまあ、
はい、
そういう時こそ分かりやすく、あ、俺自分私頑張ったんやなって褒めるチャンスかもね。
あ、
ポイントとしては、はい、そういう時にね。
そうですね。
そう、皆さんもねぜひそれぐらい思い切り何かにこう没頭して最後 IQ が下がった時に思い切り自分を褒めてあげてください。ケントンさんどうもありがとうございました。それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドでまだ。
輝きを失ってく、そんな感覚に襲われているのは僕一人だけなのかな。どうすればいいのか教えてくれよ。ヒーロー、どこにいるんだよ。クライマックス美味しそうな匂い。僕が本当に知りたいことはうまく生きてこうじゃないのさ。この心どんどん腐っていってないかどうかだ。まだやれるかどうかだ。僕が本当に知りたいことは悲しみとの別れ方じゃないのさ。この心の炎が腐っていってないかどうかだ。まだやれるかどうかだ。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドでまだです。さあここでリズミックトイワールドからお知らせです。我々リズミックトイワールド5月20日にフルアルバムベッセリートをリリースいたします。アルバムリリースに伴いまして全国ワンマンツアーベッセリートツアーの開催も決定しております。5月31日日曜日千葉ルック公演を皮切りに北は札幌南は福岡まで全10カ所を回ります。そしてですねそのアルバムのツアーなんですけども千葉公演から郡山公演まで一般販売が始まっておりますのでぜひともチェックしてください。そして5月の28日にはですねタワーレコード新宿店にてインストアイベント開催いたします。まあ、新宿は5月28日なんですけども6月15日には大阪の梅田ヌーチャヤ町店でもインストアイベントを開催いたします。アコースティックライブに加え、まあ、CD ジャケットへのサイン会も行いますので皆さんぜひとも遊びに来てください。その他さまざまな最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS などをご覧ください。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
シャカリキ。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
ロックラッシュレディオ続いては
ジョン RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さんこんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー。はい、宇宙船から降りてまいりました、はい、ジョンさん。
まだ降りてなかったですね、はい、
途中だったが、はい
まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
さあそんなあっちの星からやってきたジョンさんに今回も一組のアーティストを紹介していただきましょう。
ディーロッカーです、
はい、
うん、
まあ、ストレイキャッツのウッドベースマンですね、
うん、
まあ、ディーロッカーといえばね、あのストレイキャッツ初期の頃からドリンクザットボトルダウンというねブルース調 の持ち歌があってライブ音源がレコードで聴けたんですけど、
うん、
それを聴くとねなんかメインボーカルのブライアン・セッターより歌うめえじゃねえかみたいなね思ったりしてね、無駄に歌がうまいリーロッカー大先生と言われていたんですけどもね、ファンの間でね、
うん
うん、まあそんな彼のソロの結構な数のねアルバムとかね出してるんですよ実はね。
ああソロアルバムとか、
うん、もうすごい出してるんですよ実は。思った以上にえみたいなね、リーロッカーといえばね、以前アメリカに遊びに行った時にリーロッカーと初めて会ったんですけど、
うん、
当時ねタトゥーバーストっていう雑誌があったんですね。
うんうんうん、ありましたね、うん、
あったでしょ。でまあそれの取材も兼ねて行ってたもんで、
うん、
家にねその雑誌名行ったらその途端ノーっつってねブイって向こう行っちゃったんですよ
リーローカーが、
うん、みたいな。
雑誌の取材で行ったのに
どうやらねそのタトゥーの話をされたと思って、
うん、
俺は入ってねえよって思ったんでしょうね。
ああなるほどね、
うん
うん、
ブライアンとスリムジムはバリバリタトゥー入ってますけど、
うんうんうん、
リロッカーそれは割とクリーンなんでね。でそんな中ね日本から持っていった当ギャラクシーレコードのから発売されたばっかりの CD、
うん、
フリントロックスですけど、それを開けたらね、
うん、
いきなりイカーっつって笑ってさっきまですんげー険しかったのに 0.1 秒のもうカーって笑って、うん、そんなにって思うぐらいニカーって笑ってね、
うん、
センキューセンキューっつって、どうやら彼はね人から物をもらうのが大好きみたいですよそんな思った、ね、
いやいただいたらそれ誰だって嬉しいです、うん、ありがとうってなるのよ。
いやあまりもね変貌ぶりにね、そんなにロッカーなんですけども、
うん、
曲がロックですタン、
うん、
誰もが知ってるストレイキャッツといえばこれっていう代表曲なんですけど、
うん、
リロッカーのソロバージョンがあまりにもかっこいいもんでね、あの曲がこんなになってしまうなんて衝撃かっこショックみたいなね、
うん、
これ実は大好きで、わしが DJ やるために毎回かけてたりする一曲なんですけど、
うん、
未だに必ずこれ誰って聞いてくる人いるんですよ。
ああ曲は知ってるけど、うん、 歌ってるの誰みたいにやっぱ分かんないんだ。
意外とみんな知らにゃい、
知らにゃい、
ちょっと猫入ったみたいな、まあ、キャッツですからね、まあ、当たり前なんですけど。
でもこれリーロッカーのちゃんとしたオフィシャルのソロアルバムかなんかに入ってる曲、
ちゃんとした音源ですよ。あの勝手に私がなんか変なことやったわけじゃなくて。でまあじゃあ今回これだなと思ってたんですけどね、実は12年前にも一度このコーナーで紹介してた事実が発覚、ベイビーさんですよ、あの一応ネットでね、ジョン・アリスのフェス・キャッツ・レディオ・リードカーって入れて検索してみたら、昔ブログでいちいち今週はこれみたいな告知をしちゃってた頃の記事が出てきて、うわーって感じだったんですけど、まあ、とにかくかっこいいんで聞いてくださっい、
では曲紹介お願いします。
リードカー、Rock This Town。
でロックディスタウンでした、かっこいい、
ね、
やってくれるでしょ、もうね、
リ
ロッカーの音楽はね実はなかなかいいんですよ、もう皆さんリロッカー大先生をもっと聞きましょう。
ジョン・アーレスさんからのお知らせでした。今回もかっこいい曲、ありがとうございました、
はい、曲だけはいいですよね、
ね、よくわかりで。
あ、でも今日はねあれでしたよ、リーロッカーとのね、なんかこう話あって話、こういうことがあったっていうね、すごく内容がある、
いや
話でよかったです。
多くの人が思った
内容は内容ってわけにはいかないですからね、やっぱね、あの1分1秒大事な電波ですから。
はい、
分かってるように思えないんだけどな。ではでは次回もジョンさん楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゴールデンウィークがね、終わってね、まあ孫たちがね、もう戻っていった頃かなと。
確かに、
ね、おじいちゃんおばあちゃんもね、まあ疲れたって言ってるんじゃないかなと思いますけど、
確かに
ね、やっぱね、可愛い孫だとしてもね、やっぱり1日2日でね、朝から晩までね、
元気ですからね、子供たちは。
いやいや、子供って本当に体力無限じゃないですか。
すごいですよ、
本当体力お化けだから、やばいからね。本当ね、まあ、私も子供小さいから、はい、まあ、1日いるとねクタクタになりますけど、
すごいですよね、
それを思ったらね、おじいちゃんおばあちゃんって大変だったんじゃないかと思いますけど、なんかね、まあゆうちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの、ね、思い出とかなんかありますか。
おばあちゃん、なんか、
おばあちゃんが、そうだ、まだご存命です
よ
ね。
そうなんですよ、あの沖縄に住んでるんで、なかなか頻繁に会うこととかはないんですけど、
そうだよね、
それこそ子供の頃は年に1回ぐらい沖縄に帰ってたんで、
なるほど、
会ってたんですけど、 最近は、うん、あんまり沖縄に行く機会も減ってきちゃって、
そうだよね、
は
い、なかなか忙しいしね、なかなか
そう会えてないんですけど、うん、おばあちゃんが LINE を覚えまして、うん、
マジで、
はい、
すごいじゃん。
すごいんですよ。
誰かに教わったってことかな。
教わったんでしょうね。
そうだよね。そういうなんかスマホ教室でも行ったのかね、誰かしらがね。
そう、今までは電話とかしかできなかったんですけど、LINE が気づいたらできるようになってて、
すごい。
LINE でやり取りすることが増えて。
どんなメッセージが来るんですか。
でもなんか急に写真がパッパッパッパっていっぱい送られてくるんですよ。
あるある、うん、あるあるなんだよね。
なんかすごい。お花の写真とか、
あ、自分で撮ったやつね。
そう、夕焼けとか、
あ、いいじゃないですか。
なんか今日食べたご飯みたいな、なんかすごいバババババって送られてきて、
はいはいはいはい、
メッセージはなし、写真だけみたいな。なんだろうと思って。
それなんですか、写真で一言ボケてくれっていうお題目を出したわけじゃないですよね。
あ、そういうことだったのかな。
なんかゆいは何言ってくるかなっていうことじゃなくて、
そう、わかんないから私もなんか、うん、美味しいご飯食べたのとかをパッパッパって送ってあげたりすると、う
ん、ちょっと文章送んないの
文章送んない、
写真での会話になってるんだ。
写真でなんかすごいちょっと高級なお肉とか送ってあげると、すごいですねみたいな、だいたい絶対敬語なんですよおばあちゃん。
そうなの。
すごいこれおばでもそんな感じしません、おばあちゃんとかおじいちゃんってなんか絶対、
そうかもしれないね、
返事敬語、
私なんとかですね、私もめちゃくちゃ敬語ですよ LINE は。
そうなんですか。
気持ち悪いですか。
すごい。でも私も結構敬語かも、まあまあ、友達とかじゃない限り、
そうなんだよね、
仕事の LINE とか結構敬語かも。
そうですよね、まあそうなっちゃいますよね。
でもおばあちゃんですよ、
おばあちゃんがね、孫に対してだとねちょっと違うよね。
敬語
なんだ、うん、
すごいですねみたいな。
でも可愛いですね、 LINE できるようになったら。じゃあね、 LINE だとほら、テレビ電話みたいなのできるじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
それはさすがにまだ覚えてない。
いや、できるんですけどちょっと、うん、だからこれ押してって言ってるんですけど、うん、まあ、ちょっと時間かかる、やるには。
あ、なるほど、ちょっと普通の通話の方で出ちゃう場合ありますもんね。
そうなんですよ。今カメラになってるよみたいな。
わかるわかる。あと、まあ、うちの母親もそうなんですけど、母親にビデオ通話とかすると、うんうん、なんか耳に当てちゃってて。
そうなんですよ。そう。
耳の、あの、ドアップが映ったりしてて、髪の毛とかね。いやいや、ちょっと今これビデオ通話だから、って。ああ、ああ、とか言って。
そうなっちゃうんですよね。
そう。あ、やっぱあるあるですね。う
ん、あるあるかも。
あるあるか。
あと、小文字は打てないから、全部、なんか、そう。
なるほどね。
小とかは打てないし。
塩ってね。
うん、そうそう。あ、なるほどね、あと、漢字の変換も、大体間違ってる。もう挙句の果てには、うん、なんか名前も間違ってるみたいな。あれ、そう、お姉ちゃんに送りたかったのかなみたいな。
なるほどね。どっちかなみたいな、ね。
そうそうそう。
まあ、なるほどね。
そう。ちょっと解読に時間かかりましたから。
じゃあ、あ、みんなにじゃあ LINE をしてるわけで、ね。
そうなんですよ。結構みんなに来るから、あ、今送られてきたよみたいな。
ああ、なるほど、ね。
来るよ、これから、みたいな。
あ、いいじゃないですか。でも、それで、あ、でもね、あ、まあ本当はね、会えるのが一番いいかもしれないけどね、うん、距離もあるしね。
いや、
あ、でもそれはいいですね、
うん、いい時代になったなって思います、うん、いや本当にそう思います
よ。うちはね、あの、はい、まあ、私の年齢だともうおじいちゃんおばあちゃんも亡くなってる年齢なんでね、うんうんうん、で妻方のおばあちゃんが去年、はい、一昨年亡くなったんですけど、
はいはい、
まあすごいパワフルな人だったんでね、毎週ね、そのおばあちゃん家で集まって、はい、麻雀をやってるんですよ。
すごい、
おばあちゃん仲間で。
え、すごい。
もうあれですよ、平均年齢は80以上ですよ、
はいはい。
若くて、あなた若いわねって言ったら、70、うん、あの、7、8だったっていう。それで若いなみたいな。
すごい。
90超えても麻雀やってましたから。
すごい。
そう。で、最初に呼ばれた時に、あんた麻雀やるのって言うから、うん、やるよって言ったら、じゃあ、うん、あの、いついつに朝9時ぐらいからみんな来てるから。うん、
朝9時から。
そう。で、行ったら、
元気、はい。
行ったらもうその場でみんな缶ビールピシピシやってて、飲みながら、
すごい。
飲みながら麻雀やってんですよ。
いや、パワフル。
おばあさんたちが。元気ですよ。
元気。
よくね、ほら、ボケ防止とか言うけど、はい、うんうん、いやいやいや、この人たち絶対ボケねえだろうと思って。
すごい。朝9時から。
9時から飲んで、それ飲んで、なんかみんなね、いろいろ作って持ち寄って。
わ、楽しそう。
だからお昼の時間が2時間ぐらいなの。長い。
すごい。
長い。食べて、喋って、飲んでで、2時間ぐらいご飯食べて、
う
ん。で、また夕方ぐらいまでやるっていうね。
すごいですね。もうじゃあ一日中やってるんですか。
一日中やってます。すっげー。だってもう前なんか盛り上がってる時はね、はい、終電までいるおばあちゃんいましたね。終電大丈夫なのっていう、また12時ぐらいまでやってるから、大丈夫大丈夫みたいな。あと5分大丈夫みたいな。
元気。
いや元気ですよ。こっちが疲れちゃうぐらい。
本当にそんな一日じゃできない。
いやね、だからね、亡くなったすごい寂しいなっていうのはね、そういうやっぱいい思い出がね。
いいですね。
そうだからゆいちゃんもね、あの、うん、お元気なうちにね、また会いに行ったりね。
確かに。
ね、ビデオツアーもね、ガンガンね。
いやそうなんですよ。
ね、
もう今年の夏はちょっと沖縄行こうかなみたいな考えてて。
あ、いいじゃないでした。はい、ね。決めた沖縄の海にしようって感じですね、
う
ん、
そうそう
ねえ、うん、森高さんと、
うん、そういうこと
そういうことですね、
そういうことね。
森高さんですよ。
誰、
嘘でしょ、誰なの、
わかんない、
森高さん、
は
い、マジか、そんなにジェネギアですか、
曲聞いたらわかるかな、
絶対わかりますよ、元祖ミニスカの女王、
そうなんだ、
そうなんですね、あ、びっくりびっくり、じゃあその曲は今日かからなそうですね、きっと ね,
ね、そうですね、
そうですね、
はい、
あ、わかりました、じゃあな、そろそろね、ゆいちゃんの方からね、うん、曲の方にね行ってもらってもいいですかね。
はい、今日聴いていただく曲は私のおばあちゃんがよく歌う曲、いきたいと思います。松平健さんで松健サンバ2。いただいてる曲は松平健さんで松健サンバ2です。
いや急に上がりますね、これね。おばあちゃんこれ歌う、
おばあちゃん歌います、踊り付きで、
踊り付きで、
踊り付き、
はー、いいですね。いや素敵ですよ、
これしかも何回も歌う、
何回も歌うの、歌う一晩に、
はい、
あ、そんな元気なんだ、
もう一回もう一回みたいな、
そんなに好きなんですね、
うん、すごい好きみたい
で、いやじゃあぜひね、松平健さんのね、あのライブ一緒に行ったらいいんじゃないですか。
うわ、行ってみたい、楽しそう、
楽しそうですよね、
うん、すごそうですね、
ねえ、もう豪華絢爛な感じで。いや幅広いでしょうね、年齢層を見てる人もね、
確かに ね,
ね、
だってぜひぜひ、結構ブームですもんね、
いや今またそうですよ、ブームですよね、
ブームですよ、すごい、
なんでっていうぐらい、
いやすごい本当に、なんか顔写真とか集めてる人いましたもん、
うん、顔写真を集めてる、
うん、なんかグッズとか集めてる、
あ、そう、でも今キティちゃんとコラボしたりして、
そうなんだ、
そうですよ、
すげえ、
マツケンキティとか出てるんですよ、
すごい、
やばいですよ、
すごい、
いやじゃあもうね、これからマツケンユイでちょっとギンギラで、うん、
ちょっとあのギンギラでやろうかな、
ね、私もぜひぜひ、うん、再デビューで、ね、ギンギラでマツケンユイでーすって、はい
はい、ちょっと楽しみにしていただいて、
ぜひぜひよろしくお願いします
ということで、松平健さんで松健サンバ2でした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや元気なうちにおばあちゃんにまた会いに行こうかなって、
そうですね、
うん、
ね、夏が楽しみですね、
本当に、
またお会いしたらね、お話聞かせてください、
はい、楽しみにしていてください。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、告知になりますが、ノアの方ですね、5月30日土曜日、東京コーラケンホール大会、夕方6時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
君の好きな色、君が好きな香り、いつの間にか僕も好きになってた。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です、
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしました、
はい、
駆け足でお送りしてまいりました、
ね、はい、
この番組ホームページからもリピート放送配信していますので、お時間があるときにチェックしてみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。リズミックトイワールド、ムイナレグを聞きながらお別れです。
お相手はロックニソタケミと
ユッキーこと伊藤ユキでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。